おはようございます。連日の暑さの中、自然災害やコロナ感染症が続いています。被災された方々に速やかな生活の復旧や、罹患された方々にご回復を、医療従事者の方々には安全とご健康をお祈りいたします。また、香港、ミャンマー、そしてアフガニスタンなどで、人々や教会への迫害が起こり、人命が脅かされています。平和と自由がもたらされますようにと願います。皆様には平安をお祈りいたします。さて、今日の聖書箇所は、一つの教会が世界宣教を開始したことを記しています。それは、教会が順風で、力が余っていた中で進められたことではありませんでした。むしろクリスチャンたちがユダヤ人たちに圧迫され、迫害されていた最中に起こしたことでした。エルサレムから遠く離れた、現在はトルコ領内になるアンテオキアの教会からでした。教会は困難な中でも失望することなく熱心に祈り、一歩を踏み出しました。そして送り出し支援したのがバルナバと使徒パウロでした。先の4節では、聖霊によって送り出されたバルナバとサウロとあります。聖霊なる神様によって送り出されました。聖霊なる神様が教会を助けて送り出し、バルナバとサウロの同伴者となられました。共に歩まれました。私たちがなす国外宣教の働きは、教会を挙げて進めますが、神様の働きによるものです。ある教会の牧師のお話ですが、若い頃、進学校で学ぼうとしたが、経済的に困難でした。ある宣教師を通して、アメリカの教会の方が、学費を支援してくれることになりました。遠くお会いしたことのないクリスチャンです。しかし、家族、子供のための教育費を、その牧師の学費にと送ってくれたのです。私は感動しました。それは教会を通してなされたことですが、世界を支配なさる神様が動かれた働きと思いました。神様がそのご家族を顧みてくださると信じています。アンティオキアの教会から、使徒パウロの第一回目の伝道の旅が始まりました。キプロス島へ向かいます。そこは、バルナバの出身地でした。キプロスは地中海に浮かぶ四国の半分くらいの島です。当時はローマ帝国が支配していました。現在島は二つに分かれています。一つはトルコ系住民が多い北側、もう一つはギリシャ系住民が多く生活している南側です。アンティオキアを出発した二人は、港から船でキプロスに渡ります。約100キロくらいです。東京から伊豆大島くらいになります。パウロたちは北に上陸し、島をめぐって神の言葉を伝え、総督府の置かれている南のパフォスに到着します。7節の後半です。総督はバルナバとサウロを招いて、神の言葉を聞こうとした。総督はローマの地方総督で、セルギウス・パウルスという賢明な人物でした。すでに聖書を知っていたのか、また救い主イエス・キリストについて聞いていたのか、パウロたちがキプロスに来たことを聞き、二人を招きます。神様の言葉を聞きたいと願ったのです。 8節。魔術師エリマ。彼の名前は魔術師という意味である。は、二人に対抗して地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。地方総督に近づき親しくしていた者がいました。魔術師であるエリマという男です。彼は地方総督と親しいことをいいことにして、その場に入ってきます。地方総督がパウロたちから真剣に聞こうとするのに割って入り邪魔をするのです。イエス様の救いの福音を聞かせないように妨害を始めます。総督は魔術師に簡単に欺かれるような人ではありません。むしろ福音に対して偏見なしに傾聴することのできた人でした。魔術師はパウロたちが総督と親しい自分の関係と地位が脅かされるのではないかと恐れていました。それだけでなく、主イエス様の福音に明らかに敵対していました。パウロはそのままにしておくことができなくなり、聖霊の神様に満たされて魔術師エリマを激しい言葉で叱責します。総督の面前で何が誤っているか、何が外れたことか、それでどうなるかを明確に伝えます。お前は救いの子でなく悪魔の子であり、正義の敵である。真理である神に反逆していると糾弾します。そして11節。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。神様の裁きを招くと厳しく命じます。福音を伝えたり証しするとき妨げが起こることがあります。私の失敗談です。ある伝道所によく来ていた男の人が集会前に来ました。身なりや服装、また行動も集会には似つかわしくありません。他の人には不快な行動を取り始め、周囲から私に彼を静止させてくれと言われました。私はだんだんと感情的になり、声も大きくなり、結局出てもらいました。彼は二度と来ることはありませんでした。他のクリスチャンから、私の言動は行き過ぎだ、誤っている、穏やかにすべきだったと注意されました。しかし、パウロは違います。聖霊の神様に委ねた行動でした。特に言葉を荒げたのでもないでしょう。神様の受け入れられることは何か、悲しませ、怒らせることは何かをしっかりと伝えたのです。この男の目は霞んできたと思うとすっかり見えなくなってしまいました。一時的な目の炎症が起こったように見えなくなったのです。かつてパウロ自身がクリスチャンを迫害し殺そうとしていたとき、復活の主イエス様が現れ、天からの強い光に照らされ見えなくなったのと同じでした。この男は見えなくなりました。この警告によって魔術師の男も改心するようにとの意味でなされたのです。神様は誰をも偏り見ることはありません。しかし神様のもとに来ようとするためのまっすぐな道を妨げ、歪め、混乱させることは決してお見過ごしにならないと厳しく望まれます。時が来るまでとしばらくの間でしたが、彼は手を引いてくれる人が必要となり明らかに視力を失っていました。12節。総督はこの出来事を見て、主の教えに非常に驚き信仰に入った。パウロたちが伝える イエス・キリストの教えは他を圧倒する力を持っていたことに総督は驚嘆しました。一部始終を見ていた総督は主の教えに非常に驚き、信仰に導かれました。このことは主の教え、福音を伝えようとする働きに魔術で妨害しようとしても成功しなかったことを教えました。それだけでなく、神様が意図されることを中途半端や適当に済まそうとすれば神様が見過ごさないと教える出来事でした。キプロス統治の総督が強い確信に立ち、救い主イエス・キリストを受け入れる決断をしました。彼は信じました。キプロスに使わされたパウロとバルナバだけではありません。皆さんも教会から使わされている大切なお一人一人です。私たちは毎日ごく普通に働き生活をしているように見えます。しかし私たちは創造主の神様にはかけがえのない一人一人となっています。お一人一人に特別なご計画があります。私たちが置かれているところ、ご家族や職場、学校に使わされている大切な主の器です。神様がくださる救いの恵み、祝福を分かち合うために使わされています。そのために、聖霊なる神様は、神の家族である私たちが、互いに励まし、祈り合うようにと、共に今日も働き続けていてくださいます。主の皆を褒めたたえます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。時に不安の中を歩むことのある私たちですが、困難の中、聖霊なる神様によって進んだバルナバやパウロのように励ましてください。ローマの総督が主の教えに驚き、信仰に導かれたように、私たちと教会を用いて、愛する家族、友人、地域の方々と、主の愛と救いの恵みを分かち合わせてください。今、イエス様が命をもって私たちが負うべき罪の責任を担い、私たちのために取りなしてくださったことを感謝いたします。あなた様をお迎えします。希望と喜びに満たしてください。国内外で起こっている感染症、また紛争、圧迫、また暴力から弱い立場の人々を解放し、人命救助や平和活動に献身する方々をお守りください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。